回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月17日金曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日辛坊さんの番組をやっていて、5時台はですね、藤井聡太七段と、はい、渡辺棋聖の戦いというものの佳境に入ってたところをですね、取り上げて、そして関西で取材中の近藤記者ともつないだんですけども、あの時はもうどっちに来るか分かんないという感じだったんですよね。それがですね、なんか帰りの電車乗ってたら速報が飛び込んできてね。最初は形勢不利だって言われてたのに、
そうなんですよね、
逆転でという藤井七段が17歳11ヶ月史上最年少記録で棋聖のタイトルを獲得いたしました。その対局が終わった後にですね、会見が行われましたので、ちょっとその模様を聞きいただきましょう。
そうですね、やはり、とても、嬉しく思っていますし、また、なんていうか、これからそのタイトルホルダーとして、しっかりした勝利を、お見せしなければという、思いもあります。
いやー、喜びをかみしめながらちゃんと答えるってすごいね。
記者会見の時ですよね。終わった直後はまだ実感がないですっておっしゃってたんですよね。
そうだよね。やっぱりちょっとずつこういうものが湧き上がってくる。その模様をですね、ずっと昨日取材してました、日本放送関西支社の近藤記者とつながってます。近藤さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやいや、お疲れ様でした。昨日はねえ、いろんな番組でいじられてましたけど将棋全く知らないのにしかもこのさ、あれ朝早くから将棋会館行っても一日ベタ好きでしたもんね。
そうですね、
はい、いやいや、お疲れ様でした。どんな表情でした、あの勝った後、あるいは会見の時。
ご本人は結構もう淡々としてて、本当に表情は変わらなかったですね。
じゃあもう指してる時と変わらないってことですか。
ね、ただ最後記者会見の時に、藤井新棋聖よりもですね、やっぱり杉本八段師匠のですね、ちょっと最後コメントで東海地方にタイトルを持ち帰るのが悲願でしたって言った時に、
なるほど、
ちょっとグッとこみ上げるものがあったような風に見えましたね。
はあ、師匠の一言の方が藤井さんにも染みたし、なるほど。でもやっぱそういう地元のプライドみたいなね、味噌煮込みうどん食べたっても言ってましたし、
そうでしたよね。
あったんですね、そういう地元への熱い思いみたいなものっていうの
ね。
はあ、勝った瞬間っていうのはどうなんですか、両方の表情っていうのは。
いや、両方の表情はもう本当に何も変わらずです。ただ我々、将棋会館のこの4階の記者が集まっている部屋にいたんですけども、勝負が決まった瞬間ですね、記者の、周りの記者は、の方はみんな、という感じの表情で、ちょっと鼻息病が出たっていう感じで、表情でしたけど、その瞬間にもう外からですね、やっぱりファンの方が来てたみたいで、おめでとうっていう掛け声と拍手が鳴り響いてましたね。
へー、じゃあ会館の外にファンの人たちが集まったんですか。
なんか、終わってから窓からちょっとこう覗いてみると、やっぱり60人ぐらいは。
あ、そんなに。
こう人がいましたね。
どうなんですか、その時間だとやっぱ会社帰りで寄ったみたいな人もいたんですかね。
そうですね、でもね、結構ね、幅広い年齢層で、男性も女性もお子さんもいましたからね。
あ、お子さんも。
はい。
へえ、そうなんだ。いやー、でもね、じゃあ会見も取材されたわけですよね、これね。
ありました。
ね、はい、記者さんたちとのやり取りっていうのはどのぐらい分かりましたか。
いや、あんまり込み入ったことは分からなかったですけど。
そうですよね。
でも本当に 藤井新生が淡々とちゃんと答えていたっていうところがすごく印象に残りましたね。
いや17歳とは思えないですよね。
いや思えないですよ、もうコロナで、対局がね 再開するまでの2ヶ月の間、自分の将棋を見つめ直すことができたなんて17歳の人が言えますかと。
いや本当ですよね。いやそれこそ近藤さんからしたら息子ぐらいの年齢の人ですもんね。
そんなことを言われたらもう どうしましょうかなと思いますよ。いや
本当ですよね、親としては慌てちゃいますよね、本当ね、いやいやいや、そういえば入りとかの時っていうのはお母さんにねなんか付き添われてみたいな話もありましたけど、お母様ってなんか
助手席に乗ってらっしゃいましたね。
あ本当ですか、
はい、
お母様からなんかコメントだとかって出てたんですか。
それないんですよ、
やっぱそうなんだ、
出てないんですよ、はい、
そこはもう息子を立ててたんですね。
そうですね、一切出てこなかったですね、記者会見とかの横にも。
はあ、そこはもう大人の、まあ、タイトルホルダーですもんね、もう、
まあ、そうですね。
なるほど、いやいや、近藤さんでも本当にお疲れ様でした。
いえいえ、
昨日今日は記者として呼んでますけれども、本当は営業の次長さんでいらっしゃいますもんね。
恐縮でございます。
いつもお世話になっております。
お世話になっております。
続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝からどうもすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
ありがとうございます。
日本放送関西支社の近藤記者とつなぎました。いやいろいろね考えさせるニュースばっかりの中で、このニュースは明るいニュース、ただし渡辺さんにとっては悔しいニュースだよなっていうね。
なんか感想戦見ていたら渡辺さんもなんか清々しいというか、すごく爽やかで、うんうんうん、この時ってこうだったのかな、どうだったのかなっていっぱいこう藤井棋聖にこう、うん、まあ、質問するというか。
あ、なるほど。
なんか見ていてお二人とも楽しそうだなって感想戦思いました昨日。
すごいね、やっぱり極めた人たちの会話っていうのは。
そうです、もしはやこう探求心という感じがしましたね。
でこの最年少記録をこう紐解くと、やっぱ加藤一二三さんの名前がいっぱい出てくるんだよね。最年少で何段に上がったとかタイトルを取ったとかっていうのが。でその加藤一二三さんがツイッターやってて、で書き込んでたのが昭和の将棋の一時代を築いた矢倉で勝った、この藤井君はすごいということを。矢倉っていうのは確かに名前だけは聞いたことがあって、
守りの方ですね矢倉っていう。そうそう
そ
う、
よく知ってるね。
あ、昔ちょっとやってました。
そうか、将棋やってた
の。やってました、やってました、ちょっとだけですけど。
なるほどと思いましたが。さあスタジオに長官各社入ってまいりました。ご紹介しますが、今日はですね、日経を除いて、主要5紙すべて GoTo キャンペーン東京除外という政府方針についてと、読売新聞 GoTo 東京除外旅行代補助発着と居住者政府方針と、まあ、東京発着あるいは東京に住んでる人は GoTo キャンペーンから除外されるぞというね、昨日、まあ、官邸で赤羽国土交通大臣が、まあ記者団に向けて、そういった発表をしておりましたが、まあ、詳しい内容等々については今日の閣議後の記者会見の中で出るということであります。そして、22日からの開始というものは変わらないということであります。まあ、これについてはね、後ほど今日のコメンテーターの、三宅邦彦さんとまた深めていこうと思います。そして、日本経済新聞の一面は、アメリカ政府が来月から、中国の5社製品、まあ、ファーウェイなどの製品を扱う企業を取引所を排除すると、これ厳格に適用すれば日本企業は800社が対象となるということなんですね。矢継ぎ早にいろんなことを出してきて、昨日は昨日はアメリカのポンペオ国務長官がまた中国のね、ファーウェイなどの人たちのビザの発給の停止を言ったりとか、しておりますけれども、もう中国こういうものはここへ来てどんどん狭まってきて、そしてどんどんと日本も人ごとではなくなってきていると、まあ財界はこんな中で、中国は成長するところだからどんどんまた進出するんだなんて言ってる人たちも多いんですけれども、そんなこと言ってるうちに最大虎の子このアメリカ市場を不意にすることになるぞっていうのはね、そろそろこれもリスクとして考えていかなきゃいけないっていうか、遅いんですけどねという話です。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、 GoTo トラベルキャンペーンについて、それから新型コロナウイルス、東京は過去最多286人新たに感染となりました。このニュースに関してはですね、東京都医師会の感染症のエキスパート角田徹先生とつないで、また現状この先というところを聞いていきたいと思います。そして台湾軍の演習についてで、トランプ大統領の再選ピンチかという、選挙対策本部長降格なんていうニュースが入ってきました。大統領選についても聞いていきましょう。ここが気になる記事をご紹介しますが、今日はですね、日本経済新聞の7面のオピニオン欄のところです。ここフィナンシャルタイムズの記事の翻訳が大きく載っていることが多いんですけれども、今日はですね、US ビジネスエディターのアンドリュー・エッジクリフ・ジョンソンさんという方のコラムが出ております。見出しがですね、コロナ禍今こそ賃上げと、おーというですね。まあ、これコロナで経済がかなり傷んでますんで、どちらかというとその企業を、まあ、防衛するという意味で、なかなか賃上げっていうところまで話が持っていかないと、まあ、むしろ今ね、ボーナスも出ないなんていう企業がね、夏のボーナスが出ないっていう企業だとか、あと冬のボーナスがかなり下がるみたいな、なんか不景気なニュースばっかりがこう出てきている中で、なんだこれやと思ってこうちょっとググッとですね、乗り出してみたんですけれども、もう一つサブの見出しがありまして、多様性ある中間層再生というふうに書いてあるんですね。で、この中間層を分厚くするということで、国全体の経済が回っていくと。まあ、これはまさに、高度経済成長期の、まあ、後ぐらいの、まあ、日本の経済がまさにそれに当たると。まあ、今に続く、日本の経済が、それにも当たるというですね、分厚い中間層があって、で、その、まあ、日々の暮らしに困らず少し余裕があってお金も使えるぞっていう人たちが、個人消費をどんどん活性化して、で、輸出に頼るような経済じゃなくって、国内の需要を内需でもって、経済を回していくと。まあ、確かにこれだけコロナで、外と、まあ、物のやり取りはできますけど、人のやり取りがなかなか難しくなってくる中で、そうなると、まあ、内需の活性っていうのがより重要になってくると。で、そこでそれを目指して、まあ、金融緩和だとかっていうのもやっていくわけなんですけれども、その経済を回す一番のエンジンとして個人消費で、そのための中間層の再生と。いうものが回り回って企業の経営にも楽になるぞっていうような指摘が書いてあるんですね。で、そこで一つ象徴的な例として取り上げられているのが、フォードモーター、フェンリーフォードという人が、T 型フォードっていう大衆車を作ったじゃないですか。なんかそれ自体はね、社会の教科書なんかにも出てきて、知ってる人も多いと思うんですけども、これフォードはですね、その時に従業員の給料をかなり上げたということがあるんですよ。で、フォードさん自身が、この T 型フォードを従業員に変えるようにしたかったのかっていうのは、まあ、諸説あるところなんですけれども、まあ、それ以上に従業員が賃金が低いからって言って離れちゃうのを抑えるためにガーンとこう他の企業に比べると給料を高くしたと。で、結果としてそう給料が高くなったことで他の企業へ逃げなくなっただけではなく、そうやって余裕ができた自分ところの社員がいろんな経済を回すようになって、結果アメリカの経済全体が良くなってきたということがあると。で、今株主の権利だとかなんとかとかいうのがかなり言われている中で、相当この固定費とされる給料と人件費という部分は削るのが美徳だっていうのが特に日本の企業経営者には染み付いてしまっていますけれども、ただそれをやっていくと日本全体が貧しくなり、結局個人消費が伸びなくって経済が回っていかないっていう悪循環に陥ってしまう。で、このコラムではですね、企業には成長を続け活力ある多様性に富んだ中間層の存在が必要だというふうに、で、 ところがですね、そんな中間層になれるような賃金を払っていない経営者あまりにも多いじゃないかと、なんかそれは成長しようと企業が儲けようとしてるのに一方で、儲ける元をこう潰そうとしてるっていう二律背反じゃないかという、指摘があって、なるほどまさにその通りというふうに私は思います。でコロナ禍の今だからこそ賃上げと、まあそういう企業にいい人が集まっていって次の成長につながっていくと、こういう好循環になっていけば日本もいいのになぁと切に切に思うわけであります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
では最初のニュース、こちらです。 GoTo トラベルキャンペーン、東京発着は除外に。
東京が目的となっている旅行については、東京都内の旅行も含めて、この対象から対象外とするということ、割引の支援を行わないということですね。それから、東京都に居住される方の旅行についても、同様にこの GoTo トラベル事業の対象外とするということで、了解をいただきました。
政府は昨日、国内旅行代金の一部を補助する GoTo トラベルキャンペーンについて、東京発着を除外する方針を決めました。新型コロナウイルスの感染流入を懸念する地方の声に配慮して、全国一律で実施する予定を変更しております。西村大臣のね、会見の模様もお聞きいただきましたけれども、まあ、都内発着、そして居住者の旅行は当面対象から外れるということです。
まあ、苦渋の選択なんでしょうね。本来は全国一律やんないと、
はい、
不公平になるし、まあ、効果もね、限定的ということなんでしょうけど、
はい、
今日の産経新聞、ね、3面には、感染防止と経済バランス苦慮と書いてあります。まあ、まさに苦慮で、まあ、急転。
はい、
決まったということでしょうね。まあ、私は、まあ、そのあの数字を見るとね、当然だろうなと思います、
はい、
だけども同時にビジネスをやってる社会方にとってはこれ死活問題だから、
ま
あ、このバランスを取るっていうのは確かに難しいとは思うんですけど、ただ私が一番気になってるのはね、まずアメリカなんかに比べるとまだまだいいとは思うけど、どう考えてもね、
はい、
しかし考えてみたら何十だったものが100を超え、そして200を超えていくわけですよね、
はい、
だけどこの上がり方が売買ゲームで来てるとすると嫌な放物線なんですよ、逆の放物線か、はい、そうなるとこれ単なる GoTo 問題じゃなくなる可能性があるんじゃないんですか。まあ、今日先生とお話しする機会があるかもしれないから、
はい、
ぜひ伺いたいと思ってるんですけど、
ね、はい、
これ GoTo でどうするという以上に、本当に次の第2波がもう始まっているのか、その場合に今までのようにこれあれでしょ、補助金というかお金もらえない、
はい、
旅行に行きたい人は行けるわけですよね。
確かにそうです ね、
で東京から出るなって言ってるわけじゃないわけですよ ね、
そうですね。
非常に、まあ、ある意味で中途半端 GoTo の問題に特化はしてるかもしれないけれど、
はい、
本当は GoTo よりも何よりも我々の命を考えたらば、特に私のような65を過ぎた人たちにとってはね、これ死活問題になりうるから、本当にその意味ではもう少しこの全体の流れの中で考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、要するにこの 警戒なんだっけ宣言、
はい、緊急事態宣言、
緊急事態宣言、はい、これがね終わったらねもうなんか、うんうん、あのウイルスがなくなったかなくなってないんですよ。でその次にじゃあこれあのあれですね、赤信号が青信号になったんです、違うんです、いやそうじゃなくて黄色信号になったんです、私にとって違う、
はい、
この赤信号が赤の点滅になっただけだから、
あ
はい、と私は思ってるわけですよね。そういう意味で非常に難しい問題だとは思うんだけれども、
はい、
これあのもう少し GoTo 問題以上の広がりを考えなきゃいけない時期に来てんじゃないかと思って心配してます。
まあ、あの一部にはね、あの法改正 をするべきなんじゃないかとか、あるいは緊急事態宣言を出さないまでも、まあ、首長の判断で、もうちょっと移動の自粛などで、まあ、あの中にはね罰則規定を設けるべきだというような意見もある。
ね、
でも行動の制限ってものをもう視野に入れないといけないのかっていうところですよね。
結局あの前も話したけども、はい、ある時は締め、ある時は緩め、
はい、
それを繰り返すしかないわけですよね、おそらく、まあ、僕はいろんな専門家じゃないからあんまりいい加減なこと言うべきじゃないと思うんだけども、特にこの問題についてはね、しかし特効薬ない、だから強制したってまたそれ緩めなきゃいけない、緩めたら今度はわーっと出ていくと、繰り返しですな。
メールご紹介しましょう。 GoTo キャンペーンについて様々いただくんですが、群馬富岡市からいただきました。群馬の脱サラ蕎麦屋さん、GoTo トラベル東京以外に見直しというニュースを見て、観光地で飲食店を営む身としては少しほっとしましたと、まあ本来なら全国的に延期が望ましい気もしますが、もう引けないんでしょうねと。ただこのキャンペーンで家族でホテルについて検温したら一人だけ発熱者がいたなんてケースどうするんでしょうか。まあ一人だけ返すわけにいかない、全部キャンセルとなるとキャンセル料はどこが負担するのか、キャンセル代なしだと揉めますよねといただきました。まあこういったところもね、問題になっています。どうですね、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス、東京都で過去最多の286人が新たに感染、全国では600人を超える。東京都は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに286人報告されたと発表しました。今月10日の243人を上回り、過去最多を更新しています。また全国で見ますと、新たに622人が感染確認とされ、過去3番目に多くなりました。1人当たりの感染者が600人を超えたのは4月11日以来ということです。では東京の新規感染者が過去最多を更新したことについての東京都知事小池百合子さんのコメントです。
新たな陽性者は286人となりまして、こちらこれまでの新たな陽性者数で最多の人数となっております。その要因の一つは、まあ、検査数の件数が増えているということもあるんですが、現在の東京都においては感染拡大警報を発すべきということで、一層の警戒と対策が必要な局面にあると、
ということで、まあ、かなりね、警戒感を示してと、いうところですけれども、ここでですね、東京を含めた全国的な感染者の増加について感染症のエキスパートの方にお話を伺います。東京都医師会副会長で角田外科消化器科医院院長、角田徹先生と電話がつながっています。角田先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ま
あ、東京の数字というのが注目されておりますが、全国的に見てもこれ増えているということをどうご覧になりますか。
そうですね、あの東京以外でも PCR の件数が多分増えていることはあると思いますが、
はい、
やはり感染が東京だけではなくて各地へも、まあ、広がって増えているという傾向を示していると思います。
この年代別の内訳というのが、まあ、昨日の夜に出ましたけれども、それを見ると、はい、やっぱりだんだんとこれ高齢者の方々にも広がってきているということになりますか。
そうですね、まあ、20代30代が昨日の段階で 70% ぐらいですが、
はい、
あの40歳と60歳も、まあ、67名 23% いるんですね。やっぱりこの辺はやっぱ増えてきてるので、
はい、
やっぱり高齢者ほど重症化しやすいですから、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないですね。はい、
これ、まあ現在の検査体制ですとか、あるいは医療機関の受け入れ体制というのはいかがでしょうか。
PCR を含めた検査体制は、はい、タイプと違ってかなり拡充しておりまして、で受けるべき人は受けれるような状態です。で入院体制の方は今重症者は7名、はい、まあ、だけなんですね、はい、ですから一応100名用意してる、まあ、レベル1で用意してます。ただ中等症軽症に対してはやはり増えてますので、レベル22,800床を今、まあ、目途に準備しているところですね。余裕は現時点ではあると思います、はい、
現時点では余裕がある。ここで抑えていけば、はい、十分にこれ対応ができるということ。
はい、感染者がやっぱり急増しなければ大丈夫だと思います。
その急増の可能性というのはいかがですか。
まあ、第1波と違ってやはり検査数が多くなったのではっきり分かってますんです。数が多いんですが、はい、やっぱりこれが高齢者を含めて広がってくるとちょっと懸念します。今のところ横ばい状態ではないかなというふうに感じてます。
スタジオには外交評論家宮家邦彦さんもいらっしゃいます、
はい、先生、伺いたいことが一つありまして、
はい、
このウイルス自体が変異しているかどうか、いろんな報道があって、いやこれからもっと凶悪になるんだとか、いやいやそれです弱まってるんだと、うん、全く違う情報が今流れてるんですが、これはどう見たらよろしいでしょう。
そうですね、まあ、ウイルス自体が大きく変異してるとは思われないですね、感染状況見てもですね、ですから突然急に強毒化して死亡率が高くなるというようなことは、まあ、ちょっと考えづらいと思います。
なるほど。あともう一つ、若い人がまず数字が出て、で今徐々に年寄りにとなると、はい、それは若い人の数が減ってるというよりも、それがどんどん広がっているという理解でよろしいですか。
そう、はい、夜の街を中心に若い人に広がって、それからその、まあ、家族内感染したりとか、ないしはその地域へ戻っての感染というのは、ね、少しやっぱり他の世代へ少し広がってるなという感じがしますね。
そうすると、じゃあ家庭の中で感染防止、二次感染を防ぐっていうことを取っていく必要があるわけですかね。
そうですね、ただ風邪、どうしても家族内、家庭ですと、まあ、接触、特にこれは3密でしぶきがかかるような状態でやっぱ感染すると思われますから、
はい、
まあ、家の中でなかなかそれを予防するのは難しいんですが、やっぱり手洗いとかで、あとはちょっと、立ち悪かったら必ずマスクをするとかですね、
はい、
まあ、そういうことが必要だと思いますね。
あ、やっぱり家に帰るとマスク外しちゃうっていう人は多いと思うんですが、その咳とかくしゃみとか心配な場合はやっぱり家の中でもしといた方がいいわけですかね。
それはもうしといた方がいいですね、うん、家族に移さないという意味でもね。
ただ、飛沫だけじゃなくて空気感染があるという議論がありますよね、はい、もしそうだとしたら家の中っていうのはその空気の中にずっと漂ってるってことですか、ウイルスが。
空気感染ですとちょうどマシン、はしかなんかがすごくそういう強い感染力があるんですね、
はい、
ただもしそうだとすれば、うん、もう満員電車でとっくに移ってるはずなんですよね。
そうですよね、確かにそうですよね、
ですから、やはりこれは感染形態はある程度3密がかなり大きく影響しているというふうに思いますね、
これから暑くなってきます。そうすると、まあ、熱中症というのも心配になってきて、マスクしてると暑いなと思ったりしますけれども、その辺のバランスっていうのはどうしていったらいいですかね。
もうご指摘の通りで、高齢者の方がマスクをしてフーフー言って歩いてる人を見ますんで、やっぱりちょっと、外へ出て人がいないところでははっきり言ってマスクしなくてもいいと思うんです。ですから、まあ、高齢者恐れるあまりどこでもマスクをして、なんか本人が苦しくなっちゃってるような状況見てますから、
はい、
ぜひ散歩の時とかですね、なんかちょっと時はちょっとマスクを外してお歩きになった方がいいと思いますね。
あと熱中症というと、例年やっぱり気にするのは子どもも熱中症になってしまってというのがね言われますけれども、この辺はいかがですか。
お子様のマスク、特にちっちゃい低年齢層はですね、かえってマスク危ないですね。ですから、やっぱりその辺は本当に人混みを連れていかないっていうのがまず第一のことだと思いますけど、やっぱりお子さんのマスクっていうのはね、特に低学年、低年齢層はあまり下げた方がいいですね、させればいいと思います。
まあ、外で遊ぶ分にはさせずに、むしろあれですかね、家帰ってきてからちゃんと手洗いとかをやるっていうところですか。
もうその通りですね、外出からと頻回に普通の水で結構ですから、手洗いしてもらうっていうことは重要ですね。
なるほど。普通の水でも大丈夫なんですか。
お水と石鹸で十分です、しっかりそれで洗えば。
なるほど。じゃあそうしたら、例えば公園にある水道とかで、まあ、石鹸持ってって途中で一回洗いなさいとかをやるっていうのもいいんですね。
はい、有効です。しかも食事を食べる前ね、公園の中にお弁当持ってって食べる前、必ず手を洗って食べるというようなことは気をつけてもらった方がいいですね。
さあ最後に、GoTo トラベルキャンペーン東京発着除外ということが発表されましたが、これはいかがですか。
は
い、
そうですね、まあ、今の状況だとこういう流れは仕方ないかと思いますが、ただ行政区で東京だけを制限しても意味がないと思うんですよね。全体やっぱりこれ移動してもいいけど、ちゃんと3密を避けるっていうのは個人的な予防手段をしながら移動するのはあまり問題ないと思うので、まあ、東京だけ除外っていうのも、まあ、ちょっと、まあ、見ようかなって気がしますね。
なるほど。むしろその3密を避けるとか行動を変えていくっていう方がより重要なわけですね。
あ、そうですね。行動を気をつけながら活動するっていうようなことが重要ですね。
なるほど、わかりました。角田先生、朝からありがとうございました。
角田先生、ありがとうございました。
東京都医師会副会長角田徹先生に伺いました。はい、さあこれ、どうご覧になりますか。
いや、この数字が上がってきたときに、はい、やばいなと思って、やばいなっていうのは、コラムも書かせていただいてるんで、で昔書い余計なこと書いちゃったりね、間違ったこと言ったら大変だから、ちょっと読み直してみたんですよね。
はい、
そしたらね、まあ、経済活動の再開は急がば回れって書いてるんですね、4月の末の段階で。
産経新聞ワールドウォッチ、
これもね、非常に難しい判断ではあるんですけれども、はい、やっぱりいろんな今までの経験から見ると、急いで、オープンした方が、はい、かえって悪いケースが、まあ、いろんな研究例の中にあったんですよね。それをまあ見て、
はい、
まあ、狼少年になってはいけないけれども、まあ、あまり早く政治的な判断をして、規制緩和をしすぎたらですね、かえって逆効果になるから、要は急がば回れなんですよということを書いた。やっぱりそうだったんだなと思って。これやっぱり私は今までと生活なんていうかな、習慣を変え、もう変える気はないですね。
緊急事態宣言の時から生活変わってないとおっしゃってましたよね。
ほとんど変わってないです。この間久しぶりで美味しい夕食を食べに行きましたけど、なんか飛沫とかいろいろ距離とか考えると、
はい、
じっくりとっていうか美味しく食べられないことになりますよね。だからでも我慢しなきゃいかんなと思って我慢してます。
三宅さん、確かこの番組の中でも前々から指摘されてましたけれども、例えばアメリカで州ごとにこうどこを緩める、はい、どこを緩めないっていうのをやってましたけれども、やっぱり早めに緩めたところっていうのは今まさにまた感染症が爆発してきて、
しかも早めにどころじゃなくてね、
はい、
その大統領と、まあ、党が同じというか意識が同じ人たちはもう、やれやれやれってやってるわけですよね。それやったらそれは数が増えるに決まってますよ。ですからその意味ではその苦渋の判断というよりも煽ってた部分があったかもしれない。これはね、今のアメリカには非常に大きな問題だと思いますけどね。
まあ、日本もこれを、まあ、ある意味の他山の石として急がば回る、
ね、日本はそこまではひどくはないです。ちゃんとバランスを常に考えてますからね。まだいい方だと思います。
おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。台湾軍の観光演習。漢字の漢に光ると書いて観光演習というものですが、台湾国防部国防省は16日中部台中の海岸と周辺海域で定例の軍事演習観光演習の一部を実施し報道陣に公開しました。この演習は今月13日から今日17日までの5日間の日程で実施。昨日16日は周辺海域に到達した敵軍過去中国軍が上陸を試みる場面を想定して陸海空軍による攻撃訓練を行いました。主力戦闘機 F-16 や警告号 IDF をはじめ艦艇戦車など48種類の装備が使われたほか、軍人ら8000人以上が動員されおよそ30分にわたって訓練を続けたということです。 まあ、中国は台湾の防空識別圏に入ってきたりとか、いろいろこうプレッシャーをかけております。
まあ、人民解放軍が台湾を制圧する能力がね、
はい、
もうすでに、手に入ったと言われたのがもう2000年頃ですよね。あ、ちょうど北京にいた頃ですけど、アメリカの友達が言ってました。
はい、
当時はあの動きだったのかもしれないけども、とにかくもう中国軍が非常に強力になっていて、単独ではもうあの守れないと。
台湾が単独
台湾がですよね。こういう演習をやるのは、それはもうあの台湾がやるのは当然なんでしょうけれども、
はい、
まあ、日本から見てね、どう考えるか2つポイントがあると思います。
はい、
1つ目はですね、おそらく明治維新以来、台湾という島、どこに属すか置いといてね、
はい、
台湾という島が日本にとって敵対的な勢力が取ったことはないんですよ。だからこそ、そのマラカ海峡から中東までに行けるあのシーレーン、日本から考えてね、
はい、
そうすると最短距離を通れるわけです。台湾の横通っていけばいいわけです、
はい、
だけどもし台湾が敵対的な勢力に落ちれば、当然台湾の太平洋側というのは軍事基地化しますよね、
はい、
そうするとおそらく南シナ海もその時には取られてるだろうから、
はい、
そうなればなかなか日本は最短距離通れなくなるということですよね。
あそこまっすぐ下がってって、ね、あのロンボク海峡でしたっけ、
そう、
ね、あそこのインドネシアの方を回って
回っていくか、もうそもそも台湾の方を少し迂回していかなきゃいけなくなるかもしれない。まあ、いわゆる第一列島線の外側を
行かなく
なるかもしれない、
フィリピンの、
これは大変大きな問題だと思うんですよね。あともう一つあの大事なことはですね、
はい、
あの台湾とは一体何なのかということなんですけれども、あの日本政府は何て言ってるかというと、
うん、
台湾問題というのはこれ中国はあの中国の一部だと言ってるんですね、
はい、自分たちの一部だ
と。そのような中国の意見というもの、考え方というものを、
はい、
日中共同声明では日本は理解し尊重すると言ってるんです。
で、
理解し尊重するってのはどういうことかというと、
はい、
分かった、
うん、
で、あれ一応そうですか、尊重しますよと。でもね、同意するとは一言も言っていないんです。
なるほど、うん、
ですから、あの中国のご意見は分かりましたと、
はい、
尊重はいたしますと、
うんうんうんうん、
でも同意してるわけじゃありませんよと、
はい、
いうのは言外にあって、その上で、中国とそれからまあ台湾の問題、この問題についてはね、これは平和的に解決してくださいねと言ってるわけですよね。つまりあの台湾が一部だということについてはまだ皮一枚で言っていないと。じゃあアメリカはどうかっていうと、
はい、
同じようなことをやってるわけです。アメリカは確かあの彼らも共同コミュニケーションを出してて、
はい、
アメリカはその中国が台湾は一部だと言っている中国の意見をアクノレッジすると言ってます。
アクノレッジ、
つまり受け入れるというんじゃなくて、
はい、
そういう認識をしてますと、分かってますよと。
分かってると、
分かってると、
うん、
だけど同意はしてないよということなんですよね、
はい、
ですからその意味ではあの日本もアメリカも今の台湾の問題、それはあの中国にとっては大事な問題ってことは分かってるけれども、基本的に現状維持しましょうねと。で、解決をするときにはドンパチやっちゃダメですよと。あくまでも話し合いで平和的に解決しなきゃいけませんよと言うてるんですよ、
はい、
ですからそれを全部合わせるとね、日本にとって台湾というあの地域というものがあの戦略的にも極めて重要であり、そして海洋国家として、
はい、
貿易立国として、
うん、
シーレーンとの関係で、
うん、
どうしても重要な地域ですから、
はい、
そこにあのドンパチやってもらっちゃ困るわけですよね、
うん、
で今の状況を見ると中国が本気でやろうと思ったらそれは相当熾烈な争いになるから、
はい、
あのもちろん避けたいんですけれども、もしそれが起きたらですね、
うん、
間違いなくこれ日本の領海なり領空が戦域になる可能性があるわけですよ、
はい、
だって、なんだっけ、
そうですね、
南鳥島じゃない、あ
れ南国
島だ、南国島だ、あれだって100キロぐらいしかないよ、
そうです
よ
ね、
確か、ということは、もし台湾を落とそうと思ったら当然包囲しなきゃいけないですから、片っぽだけじゃ、
はい、
あのそれは制圧できませんから、
うん、
そうなるとおそらく日本の領海領域を犯す可能性が十分あると。
で、大きな艦艇があそこの宮古と沖縄本島の間とかをこう通っていくっていうような可能性、うん、
まあ、それは太平洋に出る場合ですけどね、
うん、
もし台湾を本当に落とそうと思ったら、ほら沖縄は何もないってことはありえない
んで、ね、
これは日本の有事でもあるということで、その意味でも非常に重要な問題だということです。
台湾軍の観光演習、今日のキーワードでした。 さあ、メールやツイッターご紹介しましょう。シナモンさん、東村山市の方、メールでいただきました。東京都だけ GoTo キャンペーン発着制限されましたけれども、アメリカ軍基地でのコロナ感染者が増えてきたんで、地方も制限しないと危ないような気がします。アメリカ軍基地はアメリカそのものなんで、日本の対策は届かないんじゃないか。で、アメリカ軍基地クラスターも意識すべきじゃないかと思います、という指摘です。
うん、そうなんですよね。まあ、何をやってるか知らないけど、私が担当したところはこんなこと絶対許さないですよね。冗談じゃないと、はい、あなたたち軍隊だろうと、ちゃんとやれよと、ニューヨークとは違うんだと、ロサンゼルスとかと言いたいですね。
独立記念日に、
まあ、あれは軍が主催したわけじゃない
でしょ、じゃないみたいですね。
もし軍が主催したら、とんでもない話ですからね。
まあ、本当その辺も含めて、感染対策はどこまで何をやってるんだっていうのが、
そう、
まあ、なかなか地域協定も
ある。まあ、日本だからね、アメリカじゃないからって口を酸っぱくして言わなきゃいけないんです。
続いて、ここだけニューススクープアップです。来ました。ちょっとジャケットをきちっと伸ばして、そうですね、今日
ちょっとアクリル板があるからね。
そうですね、
大丈夫ですね。
しかもなんか三宅さん対策なのか、いつも横に使ってるアクリル板を縦にしてですね、
あ、本当だ、
高くなってたりなんかしますからね。
あ、そうですね。あ、そうなの。
いつもこうやって横に使ってるんですよ。
あ、そうですか。
じゃあ、それをこう、ちょっと上に向かって、あ、まずいですね。それは飛沫がってことがありますから、少し気を使いながら、
気を使ってくださいよ。
この時間、最後のニュースを、スクープアップ。
いいんじゃない？
ちょっと気遣います。
はい。
トランプ大統領、再選ピンチか、選対本部長を降格。アメリカのトランプ大統領は15日、大統領選挙に向けた陣営の選挙運動を統括するブラッド・パースケール選対本部長を降格させました。後任にはビル・ステピエン選対副本部長を昇格させる方針です。トランプ氏は民主党の大統領候補指名を確実にしたバイデン前副大統領に対して支持率で劣勢に立たされており、体制を一新し巻き返しを図りたい考えとみられております。パースケール氏に関しては引き続きデジタル戦略を主導し、陣営の上級顧問も務めると明らかにしております。
首ってことですから、
首、
でも首じゃかわいそうだから、一応残してやるけど、まあ、実質的にはもう権限を失わせたってことですよね。
なるほど。
まあ、これね、別に焦る必要ないんで、この4年前もそうでしたよね。8月の段階でもう本当は、そんなの大丈夫かと思うんだけども、そこで人を変えて、はい、でスティーブ・バノンとかいう人が入ってきて、それで勝ったってことになってるんだけど、はい、ですからおそらくトランプさんからすればまだ別にこんなに追い詰められてないと思ってる、少なくとも対外的にはそう言ってるんだろうと思うんだけど、
はい、
私ね、ニューヨークタイムズまで読んでたら、
はい、
ちょっと4年前とは状況ちゃうでという記事が出てたんで、それをちょっと簡単にご紹介しようと思うんですけど、私なりの理解ですよ。
はい、
昔、つまり4年前は、相手はヒラリーだった。
はい、
でヒラリーっていうのは、大統領夫人、8年やって、
はい、
から上院議員をやって、
はい、
要するにもうワシントンの、なんていうかな、エスタブリッシュメントそのものやと。トランプさんは自分はアウトサイダーで、
はい、
あいつらが悪いんだと、ディープステート、影の政府が悪いんやと。
う
で、まあ、さっそうとデビューをし、ね、そして対立を煽ってね、
はい、
それで不満層の、まあ票を吸収したと。これでなんとかギリギリで勝ったわけですよ。だけども4年同じことを、4年後にね、同じ戦いをすべきなのか、そう、確かにそうかもしれない。だって相手はバイデンさんですよね。これも確か40年ぐらい、
はい、
上院議員やってるおっさんですから、
はい、
これもうディープステートそのものですよね、普通の人からすりゃ。でしかももう相当使い古したってのは申し訳ないけれども、いろんな逸話のある人ですからね、
はい、
本来であればアウトサイダーとしてトランプさんは同じ戦術を取ればいいわけですよ、
はい、
でしかもまあね、脅しだし相手は、
うん、
ですからこれ結構いい勝負になるかなと思ったんですけど、
はい、
やっぱりこのコロナでですね、馬脚を表したというか、形勢が若干変わってるだろうなとは思います。どういうふうに変わってるかというと、まあ、トランプさんのやり方っていうのは、まあ、ヒラリーの時もそうでしたけど、
はい、
まあ、ボクシングで言えばですね、カウンターパンチが得意な、つまり自分はあまり強く打っていかないかもしれないけれども、
はい、
挑発して で向こうが打ってくる、そのカウンターでバシーンとやって、相手を乗しと、いうのがお得意なんですよね。ところがね、今回は、
はい、
あのバイデンさんあの、ね、マスクして、
で
こもっちゃってるから、
全然出てこない
ですね。出てこれないっていうか、その集会のやりようがないわけですよね。
はい、
しかもバイデンさんの集会だってあのネットでやってる集会見てるとすごい出来悪いし、でもね、私がもしバイデンさんの、
はい、
参謀だったらね、できるだけ、ね、副大統領、できるだけ出ないでくださいと。ね、でそれはあの、出現されたら困るし、
はい、
ね、記憶も低下してるかもしれないし、いろいろ問題があるわけですから。ところがね、トランプさんからしたら、これカウンターパンチをやる人ですから、
はい、
相手が出てきてなんぼでしょ
う。
だけど相手がいねえんだからね。
リングに
いない。相手がいなかったら、これ、シャドーボクシングでカウンターなんか打ったってどうにもならないです。一人で空振りっていうか、なんていうかな、空回りをするようになるわけですよね。
はい、
そうすると何が起きるかっていうと、残念ながらトランプさんのいいところが出ない。対立を煽ってっていうけど相手がいない、
はい、
でしかもですね、4年前と比べてどこが一番違うかっていうと、やっぱコロナで極まったんですけども、この人本当に大統領の器なの、統治能力あるの、それはあの影の政府しからんってのは分かったよと、
はい、
私も不満よと、だけど、
う
ん、あんたちゃんとやってないじゃないと、
うん、
嘘ばっかついてるじゃないというようなやっぱり浸透してきちゃったんじゃないかと思うんですよね。そうするとあの時にあの彼を支持した、4年前に支持した、例えば郊外の白人の女性グループとか、ヒラリー嫌いだからね、
はい、
それからあの労働者、白人の労働者層ですよね、そういう人たちの中でもね、最近あのいわゆる岩盤の支持層と言われた人たちなんだけれども、最近の世論調査見てるとね、だんだんだんだん減ってるんですよ。ですからトランプさんにとってはね、あんまりいい状況でないことは間違いないんです。
ただ
とにかくトランプさんですから、
はい、
そして今のバイデンさんの決して強くない状況を見ているとね、まだ先というか、もう先って言ったってもう2、3ヶ月来ちゃうんだけど、11月の大統領選挙のことを今言うのはちょっと早いんですよね。やっぱりあのおそらく一番効果が出るのは、浮動票層が9月の、
はい、
まあ、夏休みが終わった第1週あたりから、さあそろそろ大統領選挙だなと思った時に経済がどうなるかっていうことにかかってると思うんで、私はあのトランプさんがまだ絶対にあの形勢が悪いとか負けるとかいうことを言うのは早いだろうと思っています。ただし状況はもしかしたら4年前よりも悪いかもしれない。だから4年前だって決して良くなかったんですよ、トランプさんの数字
は。まあ、全部の、ね、トータルの票の数で言ったら、
みんな左に勝つと思ったんだもん、最後の最後まで、
はい、
みんな蓋開けてびっくりしちゃったんだけど、それがまだないとは言い切れないっていうか、4年前の苦い思い出があるんで、ちょっと決め打ちは難しいんですけれども、そういうことが起きるだろうなと思ってます。
その経済の部分でいうと、あの不思議なことにダウ平均の株価だけはさほど下がらないという、まあ、日本もそうですが、でもやっぱりそれ以外の実態の部分っていうのがかなり傷んでることが、
実態は相当傷んでるんじゃないんですかね。そして8月の下旬、今度は次8月下旬ですかね、またいろいろなあの企業の統計とか数値が出るはずですから、
はい、
それを見て、まあ、マーケットがどう反応するか、まあ、マーケットがどう反応してもあんまり大したことないですよね、大統領選挙という観点から。やはり先ほど申し上げた浮動票を含めた一般の国民がどのように思うか、はい、つまり自分の生活のことしか考えてませんからね。トランプさんになって4年やって自分の生活が良くなったと本当に思うかどうか。でも良くなるわけないでしょ、はい、コロナだから、ね、そしてコロナにもかかわらずどんどんどんどんと失業率はあの大きく上がり、そして経済収入も断たれね、苦労して失業保険を何百万人も頼んでるわけでしょ、
はい、
毎週。だけどもそこで必ず反転するときが来るわけですよね。その反転のタイミングと大統領選挙のタイミングがぴったり合えば、
はい、
トランプさんにまだ勝機はあると思います。
今日のスクープアップ、アメリカ大統領選についてお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、
ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。